それでは、今日は、詩編の第8編の初めの部分だけをお話しさせていただきます。このところですね、詩を、私たちの詩を、あなたの皆はいかに力強く全地に満ちていることかと。この言葉で、この一つの言葉だけでも私たちが本当に感じておれば、毎日の生活も相当変わるということですね。主よ、これ主って訳されているのは、ヤハウェという言語ですね。ハーヤー、存在するという動詞から派生したと昔から伝えられてきたものですね。ヤハウェという名前の中にはそういう意味では永遠の存在者と、他のものはみんな消えてしまう、滅びてしまうが、ヤハウェだけ、この聖書でいう神様だけはいかなることがあっても倒されない、滅びないという、そういう永遠の存在者という意味がこのヤハウェというのにこもっているわけですが、それをギリシャ語訳ではキュリオスと訳したわけですね。だから、これ一般の奴隷を使っている詩人とか、ある団体の主となるものとか、そういう一般的な名前なんです。こういうふうにギリシャ語に翻訳された途端に、本来の存在者という意味はなくなってしまったわけですね。このようにえ翻訳によって本来あった意味がなくなる。これはもういくらでもある。これは特に詩的な表現。詩歌を、例えば万葉集を英語に訳す。これは岩根書店からも相当前に、相当な部分を英語に翻訳されたものは岩根書店からかなり分厚いベースで出版されたわけです。私も日本の非常に重要な日本人の古いものの感じ方を受け取るために、英語でいかに訳されているか、訳も一つの解釈でありますので、日本人の解釈だけでなく、日本人の解釈はたくさんも昔から出ている通りで、参照いろいろ私も、して、見てきたところですが、その英語訳も購入してみたところ、本当に驚くべきものだったから、未だにその最初にそれを見たときに、印象が何十年前ですけど、忘れられないわけですね。万葉集の有名な歌なども、翻訳するとこんなに雰囲気が全く違うのかと。全く別の雰囲気になってくると、内容的にもですね。当然、訳する人によって大きく表現が異なる。で、この場合も今言って、主よ、私たちの主よと。この日本語の、日本語ってこれ、主という漢字は中国語ですが、主といってもこれはギリシャ語のロードとよく似た、キュリオスね、ギリシャ語のキュリオス。あるいは英語のロードと似たような感じで、存在を意味はないわけですね。主というのはごく簡単な主人とか主観だと、主たる活躍をした人。そういうふうに、何でも上に立つようなものはみんなそういう名前をつける。どこにでも転がっている。ところが本来のヘブライ語は主、ヤハウェイという言葉なんですよね。だからどこにでも転がっているようなものと全く違う。こういう一語に対しても重みがある。ヤハウェイと。しかも我々のヤハウェイと。私たちの、私のヤハウェイでもある。永遠の存在者でもあるし、また我々共同体の存在者でもあるという。そういう元から遡ると、本来そういう意味を持って、こうした当時の人たちも言ったということですね。で、最初にですね、あなたの皆はいかに力強く全地に満ちていることかっていう簡単の叫びから来てるわけですが、ここからしてすでに、ここでなというものがですね、全地に満ちているなんていうこと、普通の意味の日本語のなであれば、そんなことは全くありえないわけですね。全地に満ちている。 あなたの名って、これヤハウェっていう名が満ちてるなんて、どこにも満ちてない、知らない。ヤハウェなんてほとんど誰も日本だって知らないですよ。誰もって言うと極端です。ほとんどの人は知らない。ここにはっきりとわかりますのは、この本来の聖書で、名というのは単なる今の日本語で言える名前じゃないと。ここではっきりしています。ここにでも。それは、その本質、そのものを表すもので、まあ、名は体を表すという言葉もありますが、その本質を表す。ですから、神様の本質はいかに力強く全地に満ちていることかと。そう言うと、これはっきりするですね、外文。じゃあ、神様の本質って何なのかと。これはすでに出エジプトの三十章でも言えるように、まずなりよりも、慈しみ、憐れみと真実だと。ヘセッドとエムーナですね。慈しみっていうのは本来の日本の言葉ですね。愛というのは中国語だったわけで。真実っていうのは、これは、日本語で言っても誠という感じになります。誠ということはまずほとんど使われない。誠より今日ではですね、本当のことは真実ということは、ね、ずっとあの中国から来た言葉の方がずっと的確に、示しておると感じますが、そういうことで、あなたの慈しみや真実、さらには永遠の力、そしてまた正義、さらには完全な美そのもの、あらゆる清さ、完全な清さ、そういうものが全地に満ちておるということです。全地、私たちが見聞きするあらゆるものに満ちておる。これは大空、今日なんかは本当にこちらでは久しぶりに秋空の澄み切った青い空が見えたですけれども、地域によって違うと思いますが、また明日は一日中曇りのようです。今も私の家は山であるので、家の四方に様々な、エンマコオロギやら、ミツカドコオロギ、それから、マツムシとか、様々なコオロギもずっと、今も賛美をしているところですね。風の音も、一つ一つの木の葉っぱ、あるいは、さらにその葉っぱの中の細胞の、極めて複雑な化学反応、そしてそれを取り持つ酵素、でその酵素の働きを助ける、いわゆる除酵素、補酵素、まあ、補酵素、ビタミン類の一つの補酵素ですけども、でそれを助けるさらにはミネラル、金属イオン類とか、それが、まあ、恐ろしく複雑な化学反応を今も葉っぱの中でやってる。そんなことも含めてですね、これ本当に神様の本質、全能という本質をですね、葉っぱ一枚の中でも行われているということを感じるわけです。また他方、それと反対の大きな災害、津波、火災、自然の、そういうことの中にですね、どこに神様の真実があるか、愛があるかと。これ誰でも思うわけですが、だから神様いないなんて、この狭い小さな小さな頭脳、身の回りのことなど突き詰めたら、本当に何も分かっていない。コオロギの羽がどうしてあんな羽をこすられて、あのような音を出るのか、極めて神秘なことです。鳥、トンビなんかがほとんど動かさないで、風もほとんどないのに、羽ばたかないで、飛翔できる、飛ぶことができるというのは、はるか昔から深い謎だったんですね。羽の非常に精巧な仕組み。そういうこと以外に、このコオロギの鳴き声は、人間の霊的存在にどういう意味を持ってあるのか。単に繁殖のための動向とかいうこと、まあ、NHK の自然科学的な 絶えずの繁殖行動、繁殖行動、そればっかり繰り返している感じですね。ある意味非常に一面的な偏った解説の仕方、でもそれが全てかのようにですね、いうものだから日本人は、美しい声で泣くのを何度も取り残る、何でもかんでも繁殖行動なんだって。金太郎みたいに同じことばっかり、しかも極めて値段も高価な費用も使って海外まで行って長期間そこで寝泊まりして、ビデオカメラに設置して、大変な金額を使ってそういうふうなことを珍しいものを出してですね、これが単なる繁殖行動だなんていうことばっかりですね、その背後に、どういう深い、その音なり羽なり色なりにどういう深いメッセージが人間の精神的本質に、メッセージが込められているかなんて一切触れない、そんなものまるで存在しないかのように言ってる、それはその神様自身の存在しないと要は確信してるからですね、日本の圧倒的な人たち。だからそういうさまざまなあらゆる植物や昆虫やそういう現象の奥に秘められたものは全く告げられない。それと同じように災害やそういうふうな我々にとって非常に起こってほしくないようなことの背後に込められた神様のご意志も私たちにとっては本当にわからないわけです。ただ一匹のコオロギが一生懸命になって泣いてるシーンも跳ね起こせるやつ、どうしていかにして出されるかというのは極めて神秘的なことですが、あの鳴き声が私たち人間の霊的な存在にどういう意味を持って発せられているか、これは科学では全く解明できないことです。科学の発達では全くなかった人たち、古代の人でもそういう意味を聞き取った人、心をそういうことのさえずりなり、水の流れの音、海のお潮の音、川の流れ、小川の流れの独特の澄んだ響き、私は山のそばで山の中で泳ぐから水が流れている谷川のところでしばしば行ったりして、その単調と見えることに聞き入る、本当に飽きないですが、それは別に繁殖行動は何の関係もないですね。ただ単に無数の水粒が衝突したり岩に当たって抱ける単なる物理的化学によるただそれだけのもの、真っ白い泡、湧き立つ泡、白い泡がある、それも小さな泡の表面あるいは内まで入ったのが干渉し合って、ああいうふうに、時には光が当たると慣れるように輝いたりですね、葉っぱの水で、真っ白い水粒にはそういうふうに乱反射するために真っ白に見えると、ただそういう物理的な説明をしてもその真っ白い泡の様子が何を意味するか、音にしても、それ全くわからない。それと同じように、そういう災害のような非常に私たちに起こってもらいたくないことも、どういう意味が込まれて起こっているのかは、そういう身近な、ごく身近なことと同様に、科学でも何もわからない。ただ、わかるのは、神様からの聖霊による啓示によって、個人的にそれを示される。分からなくても信じていれば、パウロのような特別な霊感を消した人でも、地上におるときには、大きな妨げがある。だけど、三国へね、新しい天と地、三国に行ったときには、顔と顔を合わせてみると。もうはっきり分かるようになると言われている通りです。そういうことですね、この、全地に満ちている、そういう意味でいろんな災害をでも、少なくとも神様の自然の大いなる力、この台風にしても何千キロ、あるいは高いところ、非常に高いところまでものすごいエネルギーを持って、海の大波をかき立てるわけですよね。莫大なエネルギー。少なくともそこにですね、私たちは神様の壮大な力ということを感じさせられるわけです。で、このことをですね、 これ非常に私たちの毎日の生活につながっていることなので、このところを少し、特に見てみたいと思ったわけです。ここで、神、あなたの御名かに力強いかという、力強いという側面で訳されています。もう神様の御名、本質において力というのはある側面に過ぎないわけですね。例えば、誰それが力強いって言ったら、その、言い方とか、あるいは声とか話し方とは、力強いと。あるいはレスリングやら相撲だったら、あるいはテニスとか、力強い球を打ち返した。そういう物理的なものを力というと思い出しやすいです。ところが神様の皆はですね、単に力でないですよね。美しさ、愛や真実がある。で、これは、言語はですね、英語訳では、一番多いのは、マジェスティック。それについて、エクセレント。どういうことか。マジェスティックっていうのは、日本語の力強いというのは相当、意味、幅が違うわけですね。大概の場合、こういうシーンを読む場合でも、そのまま日本語で、力強いのか、ただそれだけになってしまうことが多いと思います。こういったただ一言がですね、大きな捉え方で大きく変わってくるわけです。ちょっとその点で、見てみたいと思います。この力強いと訳された言葉はヘブライ語でアッディールという言葉ですが、これはどのように訳されているかというと、今言いましたように多くはマジェスティックです。ちょっと書きます。書くというかコピーをします。ちょっと消えたり、あ、H が飛んでいる。How majestic is your name throughout the world? ニュージェルサレムバイブですね。社会の代表的な役の一つですが、H がちょっと抜けましたが、How majestic is your name throughout the world? で、この majestic、これはラテン語のマーグヌス。大きいということはから来てるんですね。マグニチュードとかいうようにも使うところです。だから。で、このマジェスティックというのはですね、英英辞典。これ本来英語をしようと思ったら当然英英辞典でないと、日本語に訳した途端にニュアンスが変わるわけですので、この英英辞典では、very beautiful、あるいは dignified、and impressive、まあ、そういうふうに説明もされています。一つの英英辞典、非常に美しい、ディグに入って威厳がある、重みがある、 impressive、 感銘深い、ですが感動的、印象的な、目覚ましい。この majestic というのはそういう意味を持っているわけですね。 very beautiful、 あるいは dignified and impressive、日本語で言えば、非常に美しい。あるいは非常に威厳がある。厳粛だ。これ、インプレッシブ。感動的、印象的、目覚ましい。だから別の英英辞典でも、よく似ていますが、当然。characterized by lofty dignity。高い威厳。ですね。によって特徴づけられていると。characterized by lofty。lofty は高いですね。dignity。ディグニティが威厳や気品や尊厳は imposing aspect、 imposing、 堂々としてアスペクト、要素ということ。 stately とも訳され、これ威厳がある、早朝な、あるいは荘厳だと、あるいは grand という意味があると。 雄大、壮大、壮大。この訳は私が書いたわけですね。英英辞典ですから、英語だけですが、まあ、こういうふうにですね、マジェスティックな、こういう非常に大きな広がりのある奥深い意味なんですね。単に力強いというようなことでないわけです。力強いには威厳、ディグニファイド、あるいはこの感動的とか気品とかいうことは出てこないですね。マジェスティックにこういう気品があるという意味も含んできているわけです。ですから、確かに神様の本質っていうのは非常に力強いし、非常にベリービューティフルと。美そのものでもある。だからさらに、厳粛なものを感じさせると。しかもこの小さな箱庭みたいなもんじゃなくて、壮大なものだと。ほら、宇宙に、あの永遠の彼方にある星々まで全部壮大した、想像したと。なお支えているところ、誠に壮大なもので、人間の科学技術がどうのこうのも、本当にそういう意味か、無に等しいようなぐらい小さなものですね。そういうのを両方見つけるときに、神様は無限に壮大なものということになるわけです。このように、まず私たちは、神様の本質は本当にそういうことで、異変があり、本当に心を感銘深い、心に深く刻まれるようなものだと、気品もあるという、そういうことを思いつつ見ている、見ると。でもこの力強い帝国では、そういうさまざまなニュアンスというのはまるで出てこないわけです。アディールということですね、ヘブラ語は。だから、こういう授業の言葉においては、訳語一つでも意味の広がりがぐんと違ってくるわけです。日本語だけで、日本語の訳の詩で見たら、さっき話しましたように、万葉詩の英語訳で見たら、いわば奥ゆかしさというかですね、ふくよかさっていうのはまるで違ってきてしまうんですね。どっか単調になるというところもあります。原文のニュアンスというものは、一つの翻訳されたものであると、本当に貧しいものになっていくということです。ですから、まあ、いつも言っていますが、せめて他の何通りかの訳、あるいは英語訳、以前は英語訳も高価だって、この頃はごく安価で、手に入るようになっているわけですね。アマゾンなんかでも、新本、新しいものじゃなくて安いものと本当に簡単に手に入るということですね。それから次がですね、ちょっと、日本語訳の、日本語に訳されたものをちょっとだけ参考に今のところをですね、コメントに出しておきます。日本語訳ももちろんいろいろありますが、ここで3つだけちょっと挙げてあります。あなたの皆は全世界でいかに尊いことかと。これは新教訳の力強いことかと。これは随分違うわけですね。力強いって言ったら、これは今言ったように野球でも力強い打撃をした。力強く相撲でも攻撃した。ひっくり返した。というふうに、何でもかんでも力なんてどこでもあるようなものですが、尊いというか、これは途端にですね、例えば野球で人、力強い打撃でした、尊い打撃をしたなんて誰も言わないですね。それに、関根正夫さんは旧約聖書学者としては、非常によく知られた人で、旧約聖書の全巻、ヘブライ語のものを、日本人のほとんど一人ですね、一人で翻訳をしたと。それはドイツの新約辞典の中で、日本人唯一関根正夫が選ばれて、項目解説者の一人に選ばれていたとか言われて、 ておりますが、もちろん積年役というのもこの役の一つに過ぎないんですね。これは絶対でも何でもないわけですが、このぐらい受け止め方が違うとですね。さっき言ったようにこのマジェスティックと訳される英語で、マジェスティックにはそういう尊厳な尊い気品があると、そういう意味がありますが、そういった側面を関根正雄は重んじたので、あなたの皆は前世でいかに尊いことか、その側面を訳っていうのはただ一つ当てなし方がないので、そうしたわけです。でこれを見たらどっちが正しいのかということがありますが、これ本来この元の意味はそういう意味を持っているわけですね。で、四字句は兄弟句。これは2年ほど前にできたもの、ちょっと持って回ったような役、天上の意見をこの地での置いたというような役であります。天にある、ここは威厳というふうにさっき言いまして、マジェスティックで威厳という意味もあったわけですね。だからこの席に、ね、その尊いということを固い言葉に変えたわけです。天の威厳、神様の威厳をこの地上に置いた、小さな葉っぱ一枚を見ても神様の威厳、厳粛さ、重々しさ、そういうものがこの地上のものに満ちているというんですね。また ATD アルテテスタメントドイツという、アルテテスタメント旧約聖書ドイツ、ドイツ旧約聖書仲介とでも訳されるようなものですが、学術的かつ一般的でものとして非常に有名な仲介シリーズですけれども、これはあなたの身はなんと全地に輝かしい、まあ栄光あるものかと、まあこういった感じで訳されています。日本語になると随分、この ATD の訳もちろんドイツ言語をまた日本語にしたものですけども、日本語に置き換えると、尊い、いかに尊いか、天上の意見、あるいは人事に輝かしいと、それにさまざまにニュアンスを言語は持っている、原文はそういう意味合いを持っているということはわかります。聖書っていうのは、さーっとこう通読する、ということも持ってる意味があるんですけども、たった一語一句がすごく深い意味があって、この一言が本当に私たちが分かって、さっき最初に言いましたように、コオロギの声一つにも天上の威厳があると。これ本当に尊いものだと。尊い響きを持って響いている。風の音でも、本当にこれは天上の威厳の、 あの力強さがあるんだと。大波を見ても、風の音を見ても。例えば私のよくマムシが出る、今年になって珍しく暑さのせいで水が、私の家の水の水を普通は飲みに行くんですが、不思議と8月になって初めて言いたいことはこの長い初めてなんですが、ああいうものを見てもどこにこの神様の厳粛があるのか、これはあのような独特の毒蛇を見ても、確かに人間世界も噛まれたら死んでしまう強力な毒を持ったものが溢れているわけですね。霊的に言って。そういうことの非常に深い暗示、そういったものを担った生き物だと。噛まれたら本当に死んでしまうような毒がうろついている。実際にその毒を飲んで死んでしまう。まあ、いわば、せっかくキリストの弟子として選ばれたのに、十二で。キリストを計画的に金で売るは出して、イエス様からそのような裏切りのことをサタンに、惑わせてするなら生まれない方が良かったと。これ実際そうですよね。最後は死んで、自ら使徒言行では、腸が破裂したとか書いてあるぐらいですが、そんな裏切ったにすれば、これ本当に例えば人を意図的に殺したりしたら、そんな人生まれない方が良かったということになるんですよね。散々相手を苦しめ悲しめて自分が死刑になった。人間の現実は 生まれない方が良かったと思うよね、生き方になってしまう。これも深いところで、サタンが引っ張ってしまったと。サタンの欲に負けてしまったら、そういうことになると。そのサタンの恐ろしさを目に見える形で、私たちの前に表したものと。いうことも言えるので、私自身は、すんでのところで足を噛まれるということで、カオスで山の坂を一瞬のうちに本当に頭を潰して踏みつけて殺したこともありますし、なのでそういうの複数回あるぐらいよく出てくるわけです。そのために本当にありありとですね、私たちを襲う毒蛇みたいな存在があるということを深く知らされてきたわけです。まあ、それは一つのことですが、それから次ですね、この二節の、本来この天に輝く御子を称えていますというところ、後の方につながるということで、この節番号を作られたのは、はるか後、ずっと後だったもので、この節番号の解き方は、本来は三、天に輝くあなたの御子を称えますというところから三になるんだということの方が、より正確な受け止め方なので、こうになっていますが、でもこれも解釈の違いですね。これは前の方につながる。天に輝くあなたの御子を称えますは、前の二節の方につながるというのも当然あるわけです。ちょっと読んだらそちらの方が普通並みにはつながっていると思われます。でもここのところ、この新教訳では、天に輝くあなたの御子を称えますが、これは幼子や血の子の口によってと。その、天にある、輝くっていうのは天にあるあなたを御子。これはですね、幼子や血の子の口元、あの幼子らしい純真な心、その口元によって称えられている。そういうふうにも当然受け止められてきたわけなんですね。この訳はそういうことです。いや、確かに、幼子らしい心でないと神の国に入れないとイエス様が言われましたが、神の国、神様のその真実や永遠のご支配されているその霊的な世界は、幼子のような心でなくてもわからないと。学問によってもわからない。世界旅行何十カ国しても、インターネットで知識を、あるいは有名な評論家のように、たくさん知識を知ってても、神様のこの栄光のことはわからない。全く学問もなく、世界旅行もただの一度も行ってない。昔の人そうですよね。ペテロやヨハネや、深淵の福音書を書くことになったヨハネも、殉教した、さまざまな江戸時代の深い、極めて深い信仰の人も、ローマ帝国の殺されていった人も、奴隷やそういう階級が非常に多かったわけです。ローマ帝国でも、初期のキリスト教か、キリスト教徒は。でも、はるかに神の栄光を感じ取って、力を感じ取り、愛の感じ取って、それを踏みつけるよりは殺されるっていう子を選んだというぐらい、神様の壮大な力、愛を実際に実感していたと。だからみんな幼子らし、本当に神様を信じて見つめていた。それを幼子のあの口元は象徴しているというふうに受け取ることができるわけです。けど一方ではですね、この訳を、手元の訳を、英語訳でも日本語訳をいくつか開いてみられたらすぐにわかりますが、この三節を、この幼子のうちの口によってと、これは丸して、だから天に輝くあなたの意向は、幼子、血の御子の口によって称えるというふうに、この新教訳では解釈、受け止めてきていますが、でもこれは、この三節の三行は、そのまま一区切りになって、天に輝くあなたの意向を称える前の方につながるんだと。そういうふうにも、原文から見ていますと、確かにそういうふうに受けている、より、よりスムーズに受け取る。ということで、ここを気に話して、 幼子つのみ子の口によってあなたは歯向かう者に砦を築き、報復する敵を、立ち滅ぼされるっていう胸の訳はこれだけですね。ちょっときつすぎるような。これは報復する敵を沈めるためだ。その力を沈めてしまう。まあ、滅ぼすということをさらさに強くこの役者が表現したわけです。要するにですね、幼子よ、血の具の口によって砦を築いたというふうに多くの役が受け止めている。どっちでもまあ取れる。句読点が一切ないから、前の方に取ると、意向を称えますは前の方、前日に満ちているその意向を称える。だから、後の方に取ると、幼子を血の身の口元によって砦を切るという、そういう、驚くような内容になるわけです。いや、そういうこともあって、どちらでも取れるんだったら、これは、称えるのは口によってだと、この二義をくっつけるというんですね、天理科学。そういう受け止め方はできるけど、でも原文から言うと、より自然なのは、幼子の血のみの口によってあなたは砦を築く。そうして敵に対する備えなんだという略なんです。これは、ちょっと言うても、本当にそうなってるのかなというふうに感じを持たせるぐらいちょっとニュアンスが変わってきますので、挙げておきます。ちょっと待ってください。ちょっと同じものが、出てきてしまったんですが、ちょっとその内容を貼り付けてあった文がちょっと見失われたので、それでちょっと言葉で、読むことにします。確かに書いておいたんですが、ちょっと、場所が分からなくなりましたが、すみません、ちょっと、書いてあ、貼り付けるために書いてあったものが見当たらなくなったので読みます。関根正雄役ではこのところ、あなたは緑子、血の身子の口に力のもといを置き敵に備えたもの、緑子の口が栄光神様を称えているというのと違って、後の方にかけたわけですね。どちらでもかけるということで、あなたは緑子、血の身子の口に力のもといを置き、敵に備えたもの。それから文語訳もそうです。文語訳ももうちの方は、文語訳は古いからダメだということは決してなくって、古いのがかえって 適切な訳をそのまま残していると。新しい訳の中に表現上斬新なものを選ぼうとするため訳した人の得意な個性が出てしまうということも折々にあるからです。文学、汝は、英字、血の身子ですね。幼子、なし血の身子の口により力のもといを着て敵に備えたまり。文語訳を持っています。汝は幼子、また血の身子の口により力のもといを着て敵に備えたまり。倉敷に訳とよく似ております。で、ATD ですね。A、アルテ・テスタメント・ドイツ、旧約聖書、ドイツ仲介と、ドイツ旧約聖書仲介の本の日本語訳文を見ますと、これも同じです。あなたは幼子、血の身子の口に力を与え、あなたの敵に備えた。敵するものを沈めるため。さっき言いましたの沈めるというのはこういうふうに言語がこういう意味を持っているか沈めるというふうに訳されています。で、2年前に出た聖書教会共同訳新共同訳の改訂版ではそちらの方にを取っています。8章の3節、幼子と父の身子の口によって砦を築いた。この原文、王ってのは確かに力や砦、でも三味とも訳されるんですね。訳される場合があるんです。それで、このところを幼子の血の身子の口によって天上の弦を賛美したというふうも取れる。でこのように、これ何通りも訳を参照しましたが、両方あるわけです。どちらが間違っていることではなくて、両方どちらでも取れると。原文からはそうなっているんですね。でも両方意味があるから、そういうふうに長らく両方の受け止め方が伝えられてきたわけです。最初に言ったこと。人の神様の壮大な力や美しさっていうのは、幼子らしい心によって初めて本当に示されていくと、掲示されていく。他方では、神様の力、力のもといは、幼子らしい口元、幼子らしさの中に神様を大いなる力を与えるんだ。そして敵への砦とするんだ。という、これまた驚くべきような発想があるということですね。一番弱い、もう幼子、血の身をなんて、掘ったら捨て、もうちょっと手から離したら死んでしまう。でもその口元に敵、サタンの攻撃を、もう砦を築く。敵に対する備えとなるためだ。敵と報復するものを沈めるためだ。その力を沈めるためだって言うんです。こういうところに聖書のですね、本当に驚くべきインスピレーション、啓示がある。こういうふうな深遠な啓示に比べると、残念なことに、日本人の書いたいろんな評論文、時事解説文、史的なもの、本当に小さな狭い、地上の本当に、あっち向いて議論し、こっち向いて反対し、こっち向いてどうこう。上が開いてない、天が開いてないという感じですね。この点はですね、例えば、無教会でも内村南平とか、教会では上村正久とか、新島城とか、有名人、ルターとかいろいろありますが、そういう人たちの書いたももちろんそれだけ影響力があったから、よく知られ、影響を及ぼしてきたんですけれども、その彼らの影響力はすべて神の無限のこうした力、神の皆をほんのわずか分け与えられて、そしてその影響力は生じたものですね。だから彼らが書いたものにはるかに深遠なものが元の形で をもう称えておるということです。私たちは特定のルターやら、あるいはアグチヌスやら、内村柳やら、あるいは上村正久とか道光とか、人間を絶えず注目するのではなく、まずこの聖書の世界の深淵さに目を留める。そもそもこれが内村鑑三が伝道だし、聖書の研究と題したのはそうだったはずですね。聖書そのものの深淵な意味、無限の啓示、背後に神が直接そこにおられる。聖霊の啓示はそのままの形であるとか、無限の奥行きがある。とか、人間はその時代のどんな大きな影響でも、その時代の影響、狭さをどうしても持っている。人間の罪がどうしても出てくるわけです。まあ、そういうことで、聖書では、例えば預言者のことにつけても、ほんのわずかしかどういう環境で生まれたか、そんなこと一切書かない場合もある。誰それにこう誰それと。いきなり名前だけ出てくる。パウロであっても、使徒言行録であるほどの重大なパウロは、あとどんな死に方をしたのか、使徒言行録すら書いてないわけです。パウロはそして、妻がおったのか、子供がおったか、それ一切触れてない。普通なら考えられないですね。先祖はどうだった、あれは子供にこんな立派な人が出た、心臓こんな人、何かというとそういうことがなる。そういう人間的な思いを一周しているのが聖書の世界。ということです。その点は、さっきも言いましたように、旧約聖書の最後のマラキ書にしても、マラキを通しイスラエルに臨んだ主のこと、マラキは何も一切書いてないわけです。大事なのはマラキという人間はどういう人間だったか、はるかに大事なのが、その神の言葉、マラキは託された。神の言葉こそ無限の力を持っている。なかなかそこまで感じ取れないから、その人間に関心を持つ、どこの生まれとか、どういう大学出たとか、どういう地位についたかって、誰でもわかる。悪人でも子供もわかるから、どうしてもそういうことに関心を持ったりしますが、本来はそういうことある意味ではどうでもいいことなんですね、真理そのものに関しては。そういうことで、私たちも、こういうことですね、この2行に込められた、神様の、非常な美しさ、さっき示したように、マジェスティの中でそういう意味入っているわけです。美しさ、永遠、力、清らかさ、一切がある。しかもそれ全地にいろいろあると。神様が全能だからできる。そして幼子や最も弱い者の口元に悪の力に退屈する砦が築かれている。そういう幼子らしさの中に神様はどんな弱いものでも不思議な力を与えるんだという、これは大いなる福音ですよね。パウロも自分は指導者だと。ユダヤ人切手の学者なんだ、エリートだと、家柄もいいと。思ったらばこそ必死で大祭司の許可までやって切りつけようとった人たちを迫害して殺すことまでしたと。でもそういう誇りが完全に打ち砕かれて、本当に幼子のような心になって、でイエスさんを見上げて初めてここにあるようなサタンに対する大きな砦を築いて、そして彼が受け取った福音啓示は千年二千人と、どんな悪が寄ってたかって滅ぼそうとしても、パウロの受けたローマ市アガラテヤその他の真理は確かに永遠の砦によって固く守られてきたということですね。そういうさまざまな面がこのたった2行、3行のうちにこもっているということです。私たちも、この教えの背後にある神様の大いなるメッセージ、語り書きを、こういうふうな、あまりにも無意味な、あるいは汚れたメッセージのようなものがですね、偽メッセージのものが、政治の世界にも、至るところに芸能界でも、洪水のように、溢れている中にあって、そういったものに一切影響されないで、深い地下水のように流れている、あるいは制空権を流れる高いですね、偏西風のような、あるいはもっと高いようなところにある透明な風のようにですね、使っ 伝わっているこの神様からのメッセージというものを今後ともさらにですね、深く受け止めたい、聞き取りたいと願うところです。はい、以上です。
はい、ありがとうございます。